声と言葉の磯貝ラジオ、長いこと磯貝さん不在でテーマ別まとめシリーズとかですね、対談定談シリーズ続けてきたんですが、今回以降もまたちょっと、磯貝さん不在でやっていこうかなと思っております。で、今回から何回かにわたって磯貝から学んだことという、テーマでやっていこうかなと思っております。で、磯貝から学んだこと、磯貝メソッドを、多くの人間が学んでいるわけですが、これは万人共通の方法論、本当の基礎的な方法論ということを体系化して教えているわけなんですが、それでも個人個人特徴とか癖といったものがありまして、具体的な指導内容っていうのが個人個人で多少は異なっていきますよと。で、内容は違ってきますし、同じことを受けたとしても受け手によって捉え方とか受け取り方が違ったりとかですね。で、同じことを受けていてもその効き目とかですね、そういったものが違ってくるので、人によってはあ、なるほどそうなんだよねっていうポイントが違ったり、場合によっては目から鱗が落ちたっていうぐらいにインパクトのある内容だったりすることもあるんですが、で、今回は私川崎がですね、特にどういう指導を重点的に受けていたか、またはどういうものが効果があったのか、効果があったと感じたのかっていった、そういったものをいくつか挙げていこうかなと思っております。で、その前にですね、私のもともとの特性とか癖とかがどんなものだったのかっていうことを、ご説明 しようと思うんですが、私が磯貝メソッド、門を叩いて20年以上になるんですけども、おそらく磯貝さんは私に初めて会って、割と早い段階で、あ、こいつはこういう特性があるな、こういう癖があるなということをささっと見抜いて、だったらこういう方向に指導していこうかなんてことは割とすぐ考えついたんじゃないかなと思うんですよね。で、おそらくっていうか、実際磯貝さんに言われたり、今思い返して私が感じたりするっていう特徴の一つが硬いというのがありますね。これは身体的な硬さであったり、頭だったり心だったり、いろんな面で硬かったのかなという感じがしまして、そこを改善していくというのが、磯貝さんにとっては、磯貝さんが私に対して改善する重要なポイントだったのかなという感じはいたします。で、その硬さというのが、一つは肉体、よくマッチョという言葉ありますよね。これ何ですかね、肉体的なものを尊重したり、実際にその、筋肉とか力強かったりとか鍛えてたりとか、そういう人を指したりするんですが、私自身、スポーツは決して得意ではないんですが、好きだし、いろいろやっていて重要視してたっていうのもありますし、あとは精神面だとやっぱ男らしさというものを割と肯定的に捉えてたってなりますよね。はい、そういう意味でマッチョ、方向性としてはどちらかというとマッチョなところがあったかなという感じはいたします。それから割と頭でっかちだったかなって感じはいたしまして、学校とか仕事で技術系の仕事をしてたってのもあって、そういった思考が、論理的思考とかですね、そういったものが自然と身についていたのかなという。で、こういうのは、芸術表現する上では結構邪魔になることがありますね。私に感性とかそういったものが、なかったわけではないんですが、そういった理屈っぽい部分が結構邪魔してたのかなという、それを取り除くような方向で磯貝さんは指導を考えていたのかなという感じはいたします。それから声に関しては、そうですね、持ち声としては割といい方だったのかなという、それでもやっぱり特徴的な部分がいろいろあったりして、それを踏まえた指導っていうのをしてくれたのかなというような感じはいたします。具体的にどのような指導があって、どういう方向づけをして、どういったところが私にとって有効だったのかといったことは、次回以降お話ししたいと思います。お楽しみに。